映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。本日はユナイテッドシネマでトータルリコールリメイク版を見ましたということで、ね、さて我々はそのトータルリコールのリメイク版でどんなサイゼリアでデザートを注文するでしょう。
結構混んでますから、ね、昨日に比べたら、
でもスカスカだよ。
スカスカですけど、
昨日は遅かったからじゃない。
あ、そうですね、
うん、
昨日は確かにプロメテウス分ちょっと、
そうだね。はい、すいません、自家製クリームコーヒーゼリーとドリンクください。
イタリアンプリンとドリンクパン、
はい、はい、よろしくお願いします。ではそういうわけで、トータルリコールを、
はいはい
はい、はい、ありがとうございます。
あ、
これ結構です。どうも
ありがとうございます。
クリームコーヒーゼリーなのに飲み物もコーヒー
カフェイン
ね、えなぜならコーヒーが好きだから。
今日はでも俺も好きなプリンで、
そうだね。それじゃあまあ映画を振り返っていくとしましょう。
あ、その前にどうも南です。
あ、そうだね、南拓郎くんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のトータルリコールでも大きく、まあ、前の話と基本同じっていうのは同じなんですけれど、もうやっぱ大きく違うのは火星が出てこないっていう。
火星じゃなくてイギリスとオーストラリアだったんだよね。
そうですね。で、前のシリーズはミュータントっていうのがあって、それのなんか何でしょう、人種差別的な話もちょっとあったんですけれど、今回はそこまで労働
そうだね。あ、ミュータン火星に住んでて、染色体異常を起こした人が奇形人間になってたんだっけ、
なんかそんな感じで、でエスパーみたいな人たちもいてっていう、そういう設定がシュワルツネッカーの方だったんですけれど、
それでミュータントを差別するなみたいな、
まあそんな感じで、で火星のそのスパイみたいな感じでトータルリコールは進んできますけれど、今回って結構最初からがっつりこれは夢じゃないみたいなテンションでいきますよ、ね、なんか
そうだね、
はっきりアクション的なところを見せて。
あ、でもね、まずね、世界観がねすごいかっこよかったんだよね。あの、何しろ地球が全体的に化学汚染されてて、戦争のせいで、でイギリスとオーストラリアしか人が住めなくて、大変な過密
人口
でね、でね、
で労働
土地不足でね、
どんな働いてもちゃんと暮らせないっていうか、
そう、そんでそのオーストラリア側とあのイギリスが地下トンネルで結ばれてて、地球を通って17分でね行き来できちゃう。
ちなみにその17分っていうのも最後の方にちゃんと回収されてるっていうところもまたすごいなって今回は、
そう、それが、あ、面白いって思って、でそんでオーストラリア側のが労働者の供給住宅街みたいになってて、でイギリス側に行ってロボットの組み立て工をしてるんだよね。
スターウォーズのロボットみたいな。
でもそうそう、あ、主人公のコリン・ファレルが
作ってて、
そう、ライン工で3ヶ月も働いたのに昇進がなしかよ、なんつって、なぜならお前は学歴がないからだ。
あとそのロボット作ってる時に、あのこれをこうすると手貫いて、あの怪我するよっていうところもちゃんと話のオチとして
あ
って、
そうだからロボット、ロボコップみたいなの作ったんだよね、あれロボコップだったのかな、
オールバーフォーベル
の、ね、そのロボコップじゃなくて、ロボット警察の警官を作ってたのかな、それとも他の用途のロボットなのかな。
いやでも結局最後、自分がそれを作ってたから逆転が分かるっていうので、
バカって開けてね、
切り抜けたところもあるんで、ロボットの
アップルのパソコンより簡単に胸の下が開いてた。
でもすごいなと思ったのが、その武装警察とかの設定もかっこよくて、ボールみたいなのを投げ込んで爆発するとカメラみたいなの
が出てきて、
それをパソコンとして、鎧の後ろにそのパソコンのディスクトップみたいなのがあって、
そうだね、
そういう設定とか、
ロボット警官とただプロテクターをつけた警官と 2種類いてさ、あれって思うんだよね最初。
一応そのなんかテロが起こるっていうので、そういうので強化したんだなっていうのって、そういうところとかのなんか新しいバランスっていう、
いやまあその世界観からいこうよ、そのね、とにかくでも今話してちょっと変だなって思ったのが、なんでそんな工場がさ、イギリス側にあって考えてみれば、オーストラリアに工場をつけりゃそんな行き来する必要ないじゃんって思った
の。でもオーストラリアでそのテロみたいな暴動が起こってるのに、そこでそんなロボット生産してたら、それをなんか乗っ取られて攻撃されても困るっていうので。
そうかな、そこはなんかあそこまで賢い人たちなんだからなんとかするんじゃないかな。それより土地問題とかの方が大変じゃない、
でも今回のその世界観って若干その同じフィリップ・K・ディックのあのブレードランナー的な世界で、なかなかそれがかっこいいなって。
オーストラリア側がとにかく土地がないからビルが空中に浮いてるんだよね、あそこがすごい立体的で、あの空論城がかっこよくなったみたいな。
あれかっこいいですね、
本当に。ヤン・スエとか出てきてるような感じだったもんね。
そうですね。いやあれはあのビジュアルが本当かっこいいな。
そう、あそこすげえワクワクしたんだよね。
で、前回と違ってトータルリコール車っていうのが、すっごい風俗店みたいな感じなところとか、
そうだね、いかがわしいところになんかさ、至る所に看板出してるのに、リコール車にはどこに行ったらいいんだいなんて迷ってるし、ちょっと変だなって思って。
でその街行くとなんか売春婦がいっぱいいて、
でその場合が3つある。
あ、それはでもあのトータルリコールの前のやつで火星でも同じシーンがあるんですよ。
火星はでもミュータントだったのにね、
今回は快楽のためにおっぱいを見つけましてあなたの手が3つ欲しくなるわよっていう話だ。とんでもない世界だなっていう、結構そういったところも面白いなと思いました、
ね、とにかくね、オーストラリア側は搾取されてて、みんなうつうつとしてると。
で今回その奥さんやってた人がケイト・ベッキンセールでしたっけ、ケイト、
あ、そうなの、
あのアンダーワールドの人です
ね。アンダーワールドのヴァンパイア戦ってた人、
しかもあの監督がアンダーワールドの監督で、あの人たち結婚してるんですよ、監督と主演女優で。
それでかなんかさ、その女とさ、そのテロリスト側のヒロインとなんか顔、髪型とかさ、すごい近いし、どっちもなんかちょっと 薄黒いしさ、
もう片方はジェシカ・ビールっていうあのテキサスチェーンソーとか、あとはあの結構いろんな B 級アクション映画とかに出てきてる人とか、
金髪とか分かりやすくしてくれないとこっちはすごい困っちゃう。
そうですね、最初どっちがどの人だろうっていうの
ね。まあ、顔がよりおっかない方が奥さん側。
そうですね、ちょっとあの今回のヒロインはぼさったい感じでしたね、そう考えると。
あ、そう、
助けてくれる方の、
そうそう、急にね車で現れてね、あのエアカーもすごいかっこよかったもんね。
エアカーまたすごいなと思ったのが、エアカーあるのにちゃんと地面に走る車もあって。
あ、そうそうそう、だから超大金持ちはタイヤの車に乗ってる、
そこになんかあのエアカーが落ちてくるシーンとかめちゃくちゃかっこいいなっていう、
ボワーンってなってね、
あのシーンはなんかちょっと新しくていいなと思いましたし、アクションシーンでも今回でもそのシュワルツネッカー版見ると、トータルリコール車行ってその薬打たれて、ワンテンポあってから、 シュワルツネッガーのシーンをちょっと外して、うん、あの会社のシーンをちょっと映してからシュワルツネッガーが暴れるっていうシーンになるんですけれど、
うんうん、
今回はもう薬打った瞬間にすぐ始まったじゃないですか。
そうそうそうそう、
だからこれはなんか夢っていうよりはなんか本当なんか現実っぽいなっていう感じです。
そうなんだよね、だからこれは夢なのかな現実なのかなってあんま迷わなかったんだよね。
なんです、まあ、ところどころでも夢っぽいなっていうぐらいの偶然はいっぱいあるんですよね。なんかそのちょうど転がってきたあのカーチェイスで転がったところにヒロインが助けに来るとか、ああいうシーンを見ると夢かな
って、なんかできすぎっぽいなみたいなね。
でもよくよく昨日一日考えてみたら、
うん、
それが夢っぽく、夢とあれ現実かどっちか分かんなくなっていいのかなっていう感じですね。
でもそこはさ、そのあまりに演出としてミスリードさせようとしすぎてない？それよりも話の骨格として夢か現実か分かんなくさせなきゃいけないんじゃないかな。
そっか。まあとりあえず今回のそのテンポがその、
うん、
これは夢か現実かって分からなくなる最初のインパクトは変でしたよね、
うん、
そのソーシャルリコール社に急に、
うん、なんかね、だからちょっとねもやっとするのが夢か現実か分かんなくなる話だよっていう前提でこっちはまあ見ちゃうわけじゃん、リメイクだから。だけどさ、その最後の、まあ、最後の話もあれなんだけど、申し訳ないんだけど、あの元妻がさ、あなたを、違う、元妻がその元 本彼女っていうかさ、ヒロインの変装をして病室に入ってきてて、
手の傷がない、お前は偽物だって、
あれ、あの女の行動の意味が分かんないよね。
まあ結局あいつはずっと殺そうとしてたから、最終的にあの上司も死んじゃったし殺そうと思ってるっていう、
問答無用で殺す数じゃん、何それ小芝居打ってんのっていう。
でそれを考えると、お前結局なんか嘘の結婚とかさせられてんのに、そいつが誰かも教えてもらえないぐらいトップシークレットのやつだったのっていうのとか、
ね、
ちょっともやっと
はする。もやもやする。だってさ、そのくせさ、あんたの彼氏、私は散々セックスしたのよなんて言ったらさ、元本彼女がすっごい怒ってバンバンバンバンって言って
くる。あのシーン好きですよ。お前が出るんだっていう感じで。
そう、だからね、ちょっと演出にこう寄りすぎてて、話の本筋を見失ってる感があるよね。
そこにだから余計なものが足したのかなっていうのが、
うん、
最初のそのリコールの説明だと、
うん、
本当に起こってることはなんか夢で見れませんみたいな設定って前なかったよなっていう、本当に不倫してる人は不倫の夢は見れませんみたいなことを言うシーンとか
言ってたね。
そんなシーンとかはなかった、わざわざ足したんだなっていうのとか、
変
に説明を足したところも多かったですね今回。
あ、そう、
あと回収はしてるんですけれど、
うん、
なんか急にピアノが弾けたらなとかいう話をしてて、それもちゃんと後で回収されるんです
けど、ピアノが弾けたらななんか言ってたっけ、
バーでなんかピアノ弾いてると弾けたらかっこいいよなみたいなことを急に言い出して、何言い出すんだろうと思ったら、
ね、
それもちゃんとネックにはなってるんですけれど、
ピアノマンみたいに弾けるために
で弾けたらなんか
キーが出てね、
聞いたら首だけのフォルグラムが出てきて、それと話し合うっていう、
うん、あれもちょっと面白かったね。あのさ、あの税関みたいなところでさ、顔がピピピピってなって変装してんだけど、その前に小太りのおばさんが歩いてて、
あれは前作のリメイク、あれオマージュですよね。
そうだから、おばさんが顔が割れてコリンファレルが出てくるのかなって思ったら、その後ろに普通に高額迷彩で変装してた。
でもあれもう少しなんか引っ張ればいいのに、結構あれもあっさり見せましたよね、
うん、
なんかトータルリコールのシュワルツネッガー版ってあそこが結構な見せ場で、
そうだ、ね、
顔がバーってなって、
うん、
あれが爆発するっていうオチまであるんですけれど、それに比べたらなんか意外とこのシーンあっさりといっちゃったなっていう、ちょっと残念感あります
ね。
あとあのリメイクシュワルツネッガー版だと シュワルツェネッガーって結構バカ俳優みたいなことされてるけれど、すごいエンターテインメントをやる人だなと思ったのが、自分の顔を膨らませたり目飛び出したり、あと鼻からなんかあの脳にある発信機を抜くシーンとかで鼻をグワーって広げて、ああいうシーンとかをちゃんと見せてたん
です。よくね、出産は鼻からスイカを出す感じくらい痛いっていうけど、その話を聞くたびにそれ思い出しちゃうんだよね。
今回のコリン・ファレルっていうのは手からあの、
そうだね、その携帯を出す、携帯電話、
ちょっとそれはなんか、なんだろう、前のやつを期待しすぎてたせいで、あそこそれぐらいなんだっていう感じだったんです。
あ、そう、
いや、つまんなくはないんですけど、でもあの携帯電話も結構やぼったりですよね。
そうだね、いよいよなんかもう 手に持たなくてもいい携帯っていう未来なんかガジェットの提示かと思ったら手に埋め込んでた。
でわざわざ映像を見るときに近くにガラスがある、ね、あるかっつってガラスにつけて、
ガラスなら何でもいいのかな。
でもそれって結果めんどくさい携帯だよなと思う。
めんどくさいしみんなに見られるしね。
あのやっぱチンピラはああいうのが欲しがるんだなっていうのがすごい好きですけどね。
ねえ、
それくれよとか言って
地獄突きされたブスってい
う、息が整ったらあの警察官に全て話してるとか言って、
ねえ、
あれもいいシーンでした、ね、
うん。
今回はでもその何でしょう、回収がうまいなと思ったのが、そのオープニングでその主人公たちがこういう世界に落ちるときにはこの機械に置けますよっていう、でこういう無重力がかかりますよって、最初はそれは設定だけかと思ったら、
アクションシーンにもそう、あのまあその事件で普通に移動してるときにさ、あのコアに地球の真ん中になると無重力になって、でぐーってこう縦回転じゃなくてさ、横回転するじゃん。横回転っていいのかな、なんていうか、
ドラムの回転、あのドラム洗濯機の回
転。でもさ、こう降りててこうなってるってこと？なんかだからさ、なんかこう降りてたのがこういう風に回転してるように見えたんだよね。
縦に降りてるのに横に回転してるか。そこは変で
した、ね、縦に降りてんのに水平回転してるような意味ねえじゃんとか思ってように見えて、
いや確かにそう思うんですけど、
うん、だからあの中じゃもしかしたらこう360度、あ360度だと元に戻っちゃうか、なんていうか球がなんていうか真っ逆さまに反対側になっちゃうような回転ってことなのかな。でも見た目さ水平回転なんだよね。
そうですね、その本当にコップみたいなやつを下にこう落ちていく感じで、円の中に入ってるのに縦回転で回るっていう、
そう
なかなか変な
感じって思って、
でもそれをちゃんとアクションにしてるっていうのはまだ
そうだね。
でそれが17分であのつくっていうところもちゃんと回収されてて、あそこはすごいなって。
あとあのエレベーターも面白かったね、縦横に動くエレベーター。
結局エレベーターが上に行くだけじゃ、
必須エレメントでもあったっけ。
いや必須エレメントはなかったと思う、
まあ、そっか、なんかでも他の映画でもああ
いうの見た、マイノリティリポートとかそんな感じで、
そうだね、あった。でもディックつながりだから、
あ、それのあれもあるのかもしれないですね。そのロボット兵士はポール・バーホーベンに当てて、あのロボコックのイメージもあったのかもしれないですし、とにかくこの監督したレン・ワイズマンっていう監督がとりあえずあの、脚本とかを補佐してた人で、インディペンデンス・デーとかあの、メイン・ブラックとか、なんか変な SF をいっぱい補佐してたんで、そういうマニアな人だと思うんですよね。
まあでもね、本当いろいろ面白かったので、話のモヤモヤするところとかそれ変だよっていうのはあるけど、十分過ぎるほどワクワクできて、
面白かったです。
とても面白かったな。
あの小泉さん、アクションどうですか。
アクションはね、格闘アクションはね、まあ普通。
あ、でも俺最初見た時に、あなんかガンカタに似てるなと思って、
そう
って見てたら、エンディングロールで、あの脚本の一部書いてた人がカート・ウィーマーってあの、リベリオンとかガンカタ作った、
あの銃と格闘のアクション映画ガンカタ、
その監督の人が脚本作ってたんで、あそれでこうなったんだっていうのが分かって、すごい嬉しかったです。
ガンカタ映画は一個も見たことないよ。
まあリベリオンぐらいですけれど結構面白いです、
ね、面白いんだ。なんかあんまり見る気がしなくて、 まあ、そういう大事な、ね、ポイントなので見とかなきゃなって。
あれは一応見ておいた方がいいと思いますね。
うん、でもまあアクションとしては割と普通だなって思ってたよね。でもまあそんなねびっくりするようなアクションとか絵空ごとみたいになっても逆に冷めるので割と自然で良かったんじゃないかな。
そうですね。今回のやつ予告見た時にその街が CG で、うん、シュワルツネッガー版って割とそのセットとしてちゃんと今見るとチャチいですけれど、それなりに作ってたところを走ってたりして、うんうん、ちゃんと血についたアクションなんで今回どうなるだろうなと思ったら、
うん、
あの感情ちゃんと出してその街中を暴れてるっていうところはよくできてるな、
うん、
屋根から落ちて腹から落ちたりするシーンとか。
そうだね。いや変になんかやりすぎてなくてよかったよ。奥さんがさっきは手加減してたのよってすげえおっかなくなる
俺あと自分の仲間が友達が説得しに来るシーンあるじゃないですか、
うん、
あれシュワルツネッガー版だとそのトータルリコールのリコール者の代理人が来て、うん、あなたは今トラブルに巻き込まれてこの薬を飲むと元に戻れますって言って、うん、シュワルツネッガーが銃向けて、じゃあ夢ならお前を殺しても大丈夫なんだなって言って、
うんうんうん、
大丈夫だけどそれを聞いたらあなたは精神的にやばいことになるんで戻れませんよって言って薬を飲みなさいって言って薬をの口に入れて銃を向けてる時に、うん、そいつが汗をかいたことで嘘だって分かって頭を打ち抜くシーンがあるんですよ、
うん、
今回それに似たシーンが、うんうんうん、女の人の涙を見てこっちの方が本物だと思って友達を殺すっていうシーンがあったんですけど、うん、
あれちょっとあそこもなんかわけわかんねえなってそういえば思ってたんだ。なんかだってあの友達は警察側のスパイで仲間として働いてたってことなの？あれ働いてたのないのか。
これは
知りだった。
これはもう夢だっていう話で、
うん、
現実だったら今盗み取った銃をお前に返さないだろうってこれは夢なんだからっていう話で。
でもあそこは現実だったわけでしょ。
現実で奥さんも最初泣いてる演技してたけれど
失敗した。奥さんっていうか彼女ね。
いや彼女じゃなくて、
ああ表で
表で、でそれだったけどなんか泣いてる演技で、
うん、
友達が死んだ瞬間に、うん、すっげえ怒った顔して
復讐
しに行くっていう、
手下の銃をバーって取ってね乱射しまくっちゃう。だからあの友達の意味が分かんないよね。あれ何なんだ。
シュワルツネガー版ばっかりの話してすいませんけど、うん、シュワルツネガー版だと最初にトータルリコール社に行って記憶を戻したんじゃないかっていうので、
うん、
シュワルツネッガーに攻撃するのが友達だったんですよ、
うんうん、
今回それがなかったんでなんか変な感
じ。変だよね。あいつだってさ普通に顔見知りで一緒にエレベーターに乗って働きに行ってたやつでしょ、うん、あいつ会社の重役の上司じゃないよね。
友達で一緒にバーで、
うん、似てる上司がいたからちょっとあれこいつそうなのかなとか、
いや
会社も一緒なのかなって思って、でバーでも喋ってて、で本当に純粋に友達で警察に依頼されて説得に来たってことなのかな。
そういうことなんじゃないですかね。
そうか。
あでもそうだったら銃なんか返さないです
よ ね, よね。そんな銃渡して説得させる友達に。だから警察の元から仕込みで
奥さんと同じ仕込み部隊で友達としてなんか情報が漏れないように、うん、
飲み仲間 で
観察員
としてリコール車なんか行くなよなんつって言ってたのかな。
監視員の一人だったんですかね。
ちょっと気にしてもう一回見ないと分かんないような気がするんだけど、
まあなんかそんな重役重要人物を周りの人が誰だったか知らなかったのかっていうのがちょっと俺は引っかかりちゃって、まあ、それ抜いても映画としてはアクション映画としては相当面白かったんですけど、
面白かったからまあこんなのは重爆の罪をつついてるだけで
全然もう期待値は超えてたんで、
うん、いやもう本当にオーストラリア側のあれあの街のデザインだけでもうすごいワクワクしちゃう。もっとじっくり見たい。だからあのね本当リコール車に行く前の状況説明だけですごい面白いんだよね。労働に通ったり。
そうですね。俺はその時に主人公が私007の私を愛したスパイを読んでて、 もしかしてそれに影響されてこの夢を見てるんじゃないかっていうこと
で、二重スパイの夢を見たいですね、
なかなかそういうところは面白いなと思ったんですけど、でもやっぱりそう考えるとリコール者がちょっともう設定としてはおかしいかなって、
そう言われてみるとリコール者の存在がちょっと薄いよね、
本当に駐車した瞬間にもう始まって、
マーライオンじゃなくてさ、なんとかなんとかって名前のそのあいつ誰なの、ラスボスみたいなさ、やたらな大ボスみたいな、
あれは結局そのイギリス側首相みたいな、
首相の名前なんだ
ですよ、ね、
そっか、その辺もなんかちゃんと把握しないまま見てたので、あれこれテロリストの大ボスの名前じゃないのかなって思って、
ちょっと俺もそこはね、あれと思ったところはありますけど、
そうで、だから結局そのもしやそのコリン・ファレルがそいつなのかなとかまで考えながら見てた。
一応シュワルツネガー版ですけれど、シュワルツネガー版だとその結局最後に出てくるじゃないですか、そのボスが、シュワルツネガーと一緒に肩組んで、こいつとは友達だからっていうシーンがあったんですよ、そこが分かるとすごい話が分かりやすかったんですけど、今回は話だけで全部そこを見せちゃったんで、この人とこの人の関係がいまいちよくわからないまま終わっちゃって、
それにさ、イギリス側のさおじいちゃんのさ、まあ、顔出しレベルのラスボスがさ、そんなにさコリン・ファレルと仲良くないじゃん、
なんだろうなって
ねえ、そんなさすっごいそっち側にしたら功労者なのにさ、あんま讃えるでもなく割と存在に扱ってたよね。
そうですね、なんかそのなんでしょう、コリン・ファレルの結局それは夢であれ現実であれ、なんか扱われ方が変なんですよね。
そう、テロリスト側でもそんなにチヤホヤされてないし、みんなに嫌われてんのかな、お前二重スパイだろなんつってどっちからかもどっちにもいい顔しやがってつって、
まあそうですね、まあそうですね、今回モヤモヤしたのはそうか、コリン・ファレルのあれか、扱いか、
ねえ、だってシュワルツネッガーはさテロリスト側で結構なヒーローだったもんね、
で二重スパイでもその親分側と一緒に肩組んでっていうの で、君は今二重スパイでもう一つの嘘の記憶がで動いてるけれど本当の俺はこうなんだっていうシーンがあって、そういうのを見せてくれたんですけれど、
そうだよね、だってさその顔出し親分のさ、じゃあ さっさと君は記憶を取り戻したまえなんてやめろっつって、あの時もうちょっと優しくしてないのにねちょっとじゃあミックスフルーツジュースでも飲んであ
と思うのが、急にその最初に情報をくれた男が出てくるじゃないですか、
隣の行員ライン校のやつ、
いやあれじゃなくて最初にその手の携帯で、出てきた男が助けてくれるじゃないですか、結局あいつは何っていう感じとか、あと何でしょう、偽の記憶を植え付けられるっていうシーンで、なんかそこから逃げてきて、なんか自分のなんか今ある記憶は嘘だからなっていうシーンがあるじゃないですか、あれはどうやってその貸金庫の中にそんなディスクを入れたんだろうっていうのとか、
ね、しかもさすごいなって思うのがさ、みんな一回言っただけでパッてなんかなくなっちゃってさ、一回聞いただけだともう絶対忘れてるんでどこどこの何番だとか言われても、
そうです、
みんなすごいな、いつも映画ではみんな記憶力にびっくりしちゃう。俺だとやべえもう一回言ってメモるから
もう5桁で俺あれ違うんじゃねえかと思っちゃって
自分で書いてもさあれ3だっけ8だっけなんつってね
それ面白いな全然違う情報で、ね、
もう暗証番号を押し間違えてる間に殺されちゃうよね
あでも今回のシリーズの ギミックっていうか、うん、ところどころが本当によくできてるなと、その、うん、細かい、その例えば顔変わる器具にしろ、
そうだね、
あと何でしょう、そのさっき言ったカメラにしろ、うん、ああいった設定とかうまいな、うん、あと自分の家にあるあの冷蔵庫に、うん、あの妻のメッセージが書いてあって、うん、それをあの iPhone みたいにスッてやると、うん、あの自分たちの過去の写真がずらって出てきて、うん、それも嘘なんですけれど、
そうだね、
そういう設定とかちょっとうまいな、
冷蔵庫の表面が iPad みたいな、さっき その貸金庫のとこでさ、いろんな人のパスポートがあって、その中の一人が最後記憶を取り戻させるときに手のバンドをさ、わざと切るじゃん。で、それで自由に動けて、テロリストのままの記憶の、俺はテロリスト側のハウザーだっつって、最終的に活躍するんだけど、あいつ何だったんだと。
本当そうですよね。なんで、こう存在に扱ったから夢なんじゃないかっていうのもちょっと思ったりして、まあそのシュワルツネッガー版のトータルリコールは、うん、あの監督自身があれは全部夢ですっていうのを公言するんですよ、
ね、ああそういう風に受け取れる作りになってたよね、
今回はなんか
そういう風に解釈できないもんね、これは本当にテロリスト側でコイン・ファレルは頑張りました、よかったですねっていう話だよね。
ところどころその都合いいところはちょっと夢っぽく見えるけれど、最終的に夢じゃねえんじゃねえかっていうままで終わっていくっていうのはちょっともったいなかったかなっていう。
そうだね、なんかツイッターでトータルリコールリメイクとして面白いけど決定的にダメだみたいな意見があって、まあ、見る前に読みたくないから読んでなかったんだけど、そういうことなのかもね。
そうですね、
解釈を固定させすぎだみたいな、
それは思いました、そこ見てて。いやでもそれを抜いてもアクション画としては結構面白かったなって、
それは未来世界のデザインとか小物小道具や、まあ、ガジェットがすごい面白かった。
いやそこもよくできてて、そこしっかりしてるとやっぱり映画多少穴あっても面白かったりする。
十分ワクワクできてよかったよ。
シュワルツネッガー版もちゃんとそういうセットをしっかりしてたので、今見るととんでもないあの未来感ですけれど、ちょっとリアルに見えたりして、当時のリアルはちゃんと作られてますし、
まあ、こんなこと聞くのもあれだけど、南くんはリコール車で夢を買うとしたらどんな夢を買うの？
なんでしょう、人並みの生活を送って、夢を買うんじゃないですか。
ささやかな夢だね、大金持ちにも ならなくていいんだ。
それはそれで辛そうです。
あ、そう。まあ俺はね、あの本当の自分が現れたとしたら、妻がねコリン・ファレルの妻以上におっかなく怒りそうでゾッとしました。
現状はこれなんで、あの、お金持ちの想像ができないんで、やっぱ真ん中が知らないとダメだなって、そこが夢になるんじゃないかなって本当に思いました。
映画監督とかならなくていいの？
もうそれは夢じゃなくて来世じゃないですかね。来世とか死んでからの話になりそうな、輪廻した後の話じゃないですか、
ね、随分謙虚だね。
いやもう自分のダメさ加減はもう知ってるんで、
ではまたということで、さよなら、
失礼します。